ネマクエストレディオ、
けいちゃんのよもやまシネマ。さあ、今夜は私けいちゃんが映画についてお話をしようと思っています。なのでスタジオには私けいちゃんしかいないんです。さあ、どんな話をしようかなと思ったんですけれども、夏休みに素敵な映画がたくさん映画館で上映されていますよね。それに伴って、シリーズ作であったらテレビなんかで過去の作品がこう放送されたりして、ちょっと下準備をして整えて見に行くなんていう方も多いと思います。そこで昔テレビで見た映画、見たことあるなぁと思っているその映画、もう一度見返してみませんか、というお話をしたいなと思います。実は私、高校生の時にですね、現代国語の授業でローマの休日、まあ、名作と言われてますよね。オードリー・ヘップバーンがこうアメリカの映画に初出演して、もうドカーンと世界中で人気者になったわけですけれども、ローマの休日というこの映画の作品を題材に現代国語の授業を受けたことがあったんですけど、最初に先生に聞かれたことが、ローマの休日という作品は知っていますか。まあ女子校だったんですけどね、40数人のクラスメート全員多分手を挙げていたと思います。ローマの休日の作品は好きですか、という質問に対しては、最初の質問よりも上がった手の数が少なかったんです。ちなみに私けいちゃんは手を挙げませんでしたまあ思春期というところもあるんですかね。まあ恋愛映画でしょみたいな、なんかこうみんな好きなもの好きっていうのもちょっとなみたいな、ひねくれた気持ちもあったのかもしれないですが、名作と言われているが、オードリー・ヘップバーンがめちゃくちゃ可愛い映画、そしてローマの観光名所を旅する気分になれる映画ぐらいの私感想だったんですよね。で、授業の方は、ローマの休日作品ご覧になられた方、リスナーさんも多いと、めっちゃ多いと思うんですけれども、ラストのシーンでオードリー・ヘップバーン演じるアン王女が、まあ、一日休日を過ごして、まあ、表向きには休日を過ごしたとはなってないんですけれども、ローマ王の最後の日に記者会見を行います。その記者会見の会場、記者とアン王女の、まあ、質問、やり取りがあって、最後、グレゴリー・ベック演じるジョーとこう見つめ合って、思いを伝え合う、言葉にはしないんですけれども、そんなシーンがあります。その台本のようなものを先に渡されて、あなたならこの世界をどんな風に描きますか、という確か授業でした。セリフも少なくて、一日ローマで恋心が生まれた2人、それをセリフもなく見つめ合う、そんなことでクライマックスが迎えられるのかな、一体どんな音楽が流れれば、一体どんな風に映像を撮れば、そんな世界が作れるんだろうと、まあクラスメートそれぞれ模索をして、最終的に授業が進んで、その実際のシーンをみんなで見たわけですけれども、なんとも言えないため息が、声にならないため息が、高校生一クラス分の女子のため息がふわーっと教室に広がって、名作なんだと目が覚めるような思いがしました。さて、なぜ私は今日この日までこのシーンを一部見るまで、オードリー・ヘップバーン演じるローマの休日が名作だと思えていなかったのか、改めて映画を見たところ、実はテレビで放映されていたローマの休日はかなりカットされていたことに気がついたんですね。テレビで放映できる時間、まあ、コマーシャルも入りますし、そういったところで、まあ、本編に関係ないだろう、ここは切っても大丈夫だろうという判断のもと、実際話はね、つながっていくんですけれども、アン王女と、そしてアメリカ人新聞記者のジョーが、2人が出会って過ごしていく時間、 些細なやりとり、共に歩くそんなシーン、部屋のシーンなどなどが少しずつカットされていることに気がついたんですよね。なくてもつながっていたんですけれども、あの最後のシーン、そして2人がたった1日で恋に落ちて、でもそれによって大きく成長して、それぞれの道をまた歩んでいく、そのために必要不可欠なたくさんの時間が映画の中に散りばめられていて、見たと思っていたけど私はローマの休日を見ていなかったんだということに気づいたのが高校2年生か3年生だったので、そこから映画の見方が随分と変わりました。時間がある時にはあえて思い切って好きな映画の音を消して見てみるとか、どこからどんな音楽が流れてきたらドキドキするのかなと、まあ、その後実際映画を見た時に、あーすごいなこの映画とか思うわけなんですけどね、足りない部分をこう埋めながら映画を鑑賞するなんていう面白みにも出会えた一つの出会いだったんですけれども、ぜひ皆さんもテレビで見たことがあると思っていた映画、実は完成形じゃないかもしれない、このあたり改めて時間のある時に、まあ、涼しい部屋でねチェックしていただくといいかななんて思います。つながる話になるかわからないですけれども、是枝監督の万引き家族、映画館にご覧に行かれた方も多いと思いますし、まあ、2回3回と映画館に足を運んだ方なんかもいらっしゃると思うんですが、是枝監督はめちゃくちゃカメラを回すわけですよね。で、めちゃくちゃカットするんですよ。俳優さんは結構ショックなぐらい、迫真の演技がないみたいなことになるようなんですけれども、これ、全て撮り終えてというのではなく、監督の場合は撮りながらもうこのシーンは切るっていうのがこう、どんどんと決まっていく。もしくは、やはり使おうとか、このシーンいいからこんなシーンを足そうみたいな形で取り進めていくということなので、実際にあの万引き家族では松岡茉優さんがあの水の中に沈んだような取り残された家族のこうあばら小屋というんですかね、そのお家の中でこう肩を寄せ合って暮らすというか、まあでもけなし合ったりしてるんですけど、そのシーンで実際映画には出てこないんですが、家族間で特訓合いの喧嘩をするというシーンがあったそうなんですが、次のシーン、つなぎのシーンを撮るときに、まあ、あの生傷っていうんですかね、喧嘩の時にできた擦り傷なんかをメイクさんに綺麗に消されて、あ、カットされるんやとその時点で思ったという、何とも言えない表情でそんなことを語っていらっしゃったのも思い出深いななんて思います。これは逆に言うと、できますれば是枝監督あのカット集なんかもね、万引き家族の見せなかった時間みたいなのを個人的には見てみたいななんて思います。そしてもう一つ名作と言われているリュック・ベッソンのレオン、この作品は私も何度も、見ているんですけれども、いいんですよね。ナタリー・ポートマンのマチルダがもう今やもう素晴らしい大人の女性になっていますけれども、いやー美人だったらおかっぱにしたいななんてケイちゃんも思いましたけれどもね、ジャン・レノ演じるレオンと心を通わせていく孤独な殺し屋が女の子と出会って、いろいろ感情も生き方も希望も変わっていくというそんな名作ですけれども、このレオンは劇場公開されてから何年か経ってからだったと思うんですけども、レオン完全版という作品が映画館で上映されていて、私もその頃京都に住んでいたので京都の映画館に、レオンがしかもなんか完全版、今まで完全じゃなかったのと思って見に行ったんですが、劇場公開ではカットされた22分間の未公開シーンを加えたものがこのレオンの完全版。最初に見たレオン、完全版を見るまで何度か重ねて見たレオンでももちろん当たり前ですが、私好きなので感動していたんですが、カットされた22分間の未公開シーンはほぼナタリー・ポートマン演じるマチルダと 孤独な殺し屋ジャンレの演じるレオンの2人のこう心通わせていく交流のシーンがたくさん加わっているんですね。とっても可愛いシーンが多いんですよ。こうモノマネごっこをしたりね、なんか上手じゃない、レオンと、そしてちょっとおしゃれなマチルダとか、こんなたくさんの時間を経て2人は結びつき、そしてこう家族のような思い、唯一無二の愛する人として生きてほしいという思いを込めれる相手としてつながっていくというのが、レオンを最初に見た後にこの完全版を見て、見てなかったシーン全てにこう溢れる涙が止まらなかったのを覚えています。これはカットされて最初に見たからなのかもしれないとか、答えはわからないんですけれども、切らざるを得ないという監督の苦悩なんかもあるのかもしれないです。たくさん撮ったキラキラ輝く映像を一本の作品にまとめる難しさなんかも感じながら、改めて昔見た映画を今一度見てみると、今の自分で見える場所と実は見てなかったシーンが隠れてるかもしれないですよ。ぜひお試しください。けいちゃんのよもやまシネマ、昔テレビで見た映画もう一度見よう、そんなお話でした。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は角川映画の鳥羽大吾さんにお越しいただきました。鳥羽さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日ね、シネマクエストラジオ、先読みシネマ情報の前、まさかのけいちゃん一人喋りで、今なんか開放感に溢れているんですけども、相手ができて、はい、今回はそして、あ、もう一人いるわというようなね、嬉しさにも満ちているんですけれども、鳥羽さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はいはい、本日はウィンドリバーという作品をご紹介します。
はい、ウィンドリバー、これはどんな作品でしょうか？
はい、まずウィンドリバーというタイトルなんですけども、うん、これアメリカの中西部にあるネイティブアメリカン、っていうネイティブアメリカの居留地の地名なんですね、ウィンドリバーという、はい、でそこで、生物局のハンター、猛獣をやっつけるハンターですよね、そして働いて、住んでいるコリーという男性が主人公なんですけども、はい、このコリーがウィンドリバーって雪山なんですけども、雪山の中で血を吐いた状態で死んでいる少女の遺体を発見するところからストーリーが始まるんですけども、
うん、真っ白な世界の中でこう点々とというか赤い血があるんですよね。
そうです
ね、
うん、そうなんですよ。で死体の発見の現場はもう周りに家もなくて、しかもこの女の子の自宅も車で30分かかるような、うん、本当雪の真ん中に女の子が死んでいて、うん、前日の夜はマイナス30度だったにもかかわらず、はい、裸足でちょっと薄着の女の子だったんですね。もう本当不審なというか、なんでこんな状態で死んでるんだろうっていうような死に方だったんですよ。
もちろん裸足で外に出るような状況では一切ないですよね。真逆ですよね。
そうなんですよ、で、その事件が起きたので捜査が開始されるんですけども、はい、捜査に来たのは FBI の新人の女の子の捜査官のジェーンという女の子がやってくるんですけども、ただこのジェーンさん新人でもあるし、あとはそのウィンドリバーという土地、ネイティブアメリカの居留地っていう普通とはちょっと違う土地なので、
はい、
雪山の厳しい条件とか慣れない環境で捜査がすごい難航してしまうんですね。でジェーンは第一発見者でもあって、この土地に精通してるハンターのコリーに協力を求めて事件を追ってどんどん真実を追い求めていくんですけども、
はい、
その先には本当ジェーンには思いもよらなかった結末が待っているという 作品になってます。
これ実は私もですね、ちょっと一足先に作品見させていただいたんですけれども、はい、その、雪山でどこから来たのかわからない、どうやってそこにたどり着いたのかわからない少女の遺体が発見されるわけですけど、はい、紐解かれていくのはこう事件の真実というより、その土地の真実みたいな。
そうですね、本当あのストーリーだけ今お伝えすると、はい、あ、ミステリーかなっていうようなね、印象を受けてしまう。
犯人なの、え、違う、犯人なの、違うみたいな、ではないんですよね。
そうですよ、トリックがみたいな、そんな話では実はなくって、まあ、そのウィンドリバーという、まあ言ったら追いやられたというか、差別ではないんですけども、はい、本当マイノリティの土地、まあ、そういうところに光を当てるではないんですけども、スポットを当てて、まあ、実際に起きているあの事件なども参考にしながら、その土地の真実を、うん、ちょっと映画にしてみんなに見てもらおうじゃないかっていうような、ちょっとすごい社会的な映画ではあるんですけども、
うーん、これあの実際に人が住むにはもう非常に過酷な土地ですよね。そこに、まあ、ここにしかまあ住めないというか、追いやられたネイティブアメリカンの方々の、まあ、現状を映し出しているというような、私からするとその世の中というか窓から見える世界から果てしなく真っ白で雪深くて、まあ音もしなくて助けも来なくて、
そうなんですよ。
で、なんだろうな、隣の家も見えなくて、
見えないんですよね。
そんな中でじゃあ何をこう幸せに、
そうですね、
何を心の支えに、何を正義として生きていくのかって言ったら、本当に自分が問われるようなそんな土地ですよね。
そうなんですよ、本当にあの、まあ、そこに追いやられたネイティブアメリカンの方もそうですし、あのそこに、まあ、なんだろう、任務とかで行かれる、まあ、このハンターの人もそうなんですけども、はい、本土の人って言っていいのかわからないんですけど、そういうアメリカ人ので任務で行ってる方からしてもすごい過酷な土地で、本当に周りに何もないって言ってたんですけども、本当この土地ってあの本州、日本の本州ぐらい大きいんですけど、
そんなに大きいんですか？
ウィンドリバーがある、州はもう本州ぐらい大きくて、そこに3万人ぐらいしかいない。
はで、
まあ、さっき人口密度のちょっと資料を見たら、
はい、
1平方キロメートルに 2.26 人しかいないような土地らしいんですよ。
すいません
隣人が1キロ先ぐらいにいるような土地なんですよね。
そうですよね、もうあの冷たい真っ白な空気を吸い込む以外何も見えないというような世界ですもんね。
本当楽しみもそうですし、なんだろう、気持ちの共有とかももちろんね、難しいような土地に、まあ、放り出されてではないんですけど、行かざるを得なくなった人たちの、まあ、極限の状態ですよね、言ったら、
でもこの映画不思議な感覚も覚えて、私はそういう雪山とか、
はい、
あの雪国とかは体感したことがないんですけど、自分もなんかその見渡す限り雪国、雪山、その人がいない、音もしない、ただ吹雪いている風の音だけするという世界の中に入っているような、こう自分の心が浸透、私の真実は一体どこなんだろうみたいな感覚にとらわれたので、ちょっと初めての体験でした。
本当にあのポスターから分かる通り、もう雪しか出てこないんですよねずっと雪なんですけど
色と言ったら血が流れた時に、ね、ちょっとハッとするぐらい鮮やかに思ってしまうぐらいですもんね、はいはい、
そうなんですよ。
これでもかなり社会派というか、まあ、若い女の子が亡くなっている、はい、その死体発見から、はい、始まるわけですけれども、そんな事件が起きている現実と、そんな事件が、大々的に解決されていっていないというアメリカに起こっているそういう真実というか、
はい、
この土地のなんだろうな、情報みたいなものもすごく伝わってきますよね、はい、
そうなんですよ。で、まあ、この事件、あのネイティブアメリカの女の子が殺されるっていう事件なんですけども、まあ、実際にウィンドリバーという土地はもちろんあって、
はい、
で実 本当にやっぱり多いらしいんですよね。
うん、
ネイティブアメリカンの女の子が殺されたりだとか失踪したりだとか、まあ、あとは性犯罪に巻き込まれたりだとか、
はい、
そういうのが本当に多い土地で、でも先ほどおっしゃられたみたいに解決されないだとか大々的に報道されない、そういうのがも
う
社会問題として実は捉えられていて、そういうところに問題意識を持ってほしいっていう気持ちも多分監督作者はあったと思うんですけども、
でも本当に、物語とそれから出てくる、方々のこう心情が真っ白な雪山の中でこうしんしんと伝わってくるので、社会派といってもその今のそういう状況を学びに行ってるというのではなく、真実はどこなんだろうと突き詰める物語が進んでいく、まあ、その見えるよ、見えたような見えてないようなっていうところの駆け引きのような面白さと、家族の絆とか、それからお父さんが、子供を思う、まあ、家族が親が子供を思う思いとか、そういうものに私自身は最終的に白黒つけれない、あ、映画は白いんですけどですが、強い思いと、それからなんだろうな、勇気を持ってしっかりと、生きていくというようなことを、こう最後しっかり受け止めて、まあ、ちょっとドキッとするシーンとかもあるんですけど、 それだけじゃないっていうね、映画になっているので、ぜひ映画館で、まあ、その真っ白な世界を体感できるっていうのと、真実を知るということ、まあでも物語がよくできてますね。
そうですね、
最後の最後の最後まで、ね、でどうするのみたいなところま で、
そ
うです、
ね、本当にそうです、そんな気持ちになります。本当に
場面が変わるまで、でけっどうなったあ、そうだ
ったのかっていうね、
どうなってああそうだったのかみたいな、そういう緊迫感、これはまさにその、はい、そうですね、雪の世界っていうのが醸し出してるのかもしれないですけど、何とも言えない緊迫感が伝わってきて、今までにないそのアクションがどうとかっていうのではない迫力がありましたね。ぜひとも真っ白で静かで確かな迫力を映画館で皆さんにも感じていただきたいと思います、
はい、
こちらウィンドリバーですけれども、いつからどちらの映画館で上映になるでしょうか。
はい、7月27日の金曜日からシネリーブル神戸、シネリーブル梅田ほかにて上映開始となります。
はい、ぜひとも白い服で行くのがおすすめ、いや、あ、ちょっと赤い服、いや違うから白から内側に赤みたいな
ちら見せぐらいですかね、
内側にちょっと色を秘めてですね楽しんでいただきたいと思います。今までに感じたことがない静かで、そして確かな迫力を感じることができます。素晴らしい作品でした、本日は角川映画の鳥羽大吾さんにウィンドリバーご紹介いただきました。鳥羽さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。